本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所はマタイの福音書第22章23節から33節です。聖書は後ろの方、新約聖書の46ページになります。マタイの福音書第22章23節。その日、復活はないと言っているサドカイ人たちがイエスのところに来て質問した。先生、モーセはもしある人が子がないままで死んだなら、その弟は兄の妻と結婚して兄のために子孫を起こさなければならないと言いました。ところで、私たちの間に七人の兄弟がいました。長男は結婚しましたが死にました。子がいなかったので、その妻を弟に残しました。次男も三男も、そして七人までも同じようになりました。そして最後にその妻も死にました。では復活の際、彼女は七人のうちの誰の妻になるのでしょうか。彼らは皆彼女を妻にしたのですが。イエスは彼らに答えられた。あなた方は聖書も神の力も知らないので、思い違いをしています。復活の時には、人はめとることも嫁ぐこともなく、天の御使いたちのようです。死人の復活については、神があなた方にこう語られたのを読んだことがないのですか。私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。神は死んだ者の神ではなく、生きている者の神です。群衆はこれを聞いてイエスの教えに驚嘆した。本日はこの箇所より、私たちもキリストと共に復活すると題してメッセージをお願いします。
今日はこのようにして復活節、復活祭、イースターの礼拝を皆さんとご一緒にお祝いすることができることを本当に嬉しく感謝しております。さて皆さん、今日はイエス・キリストの復活の日、どうして私たちはこれをお祝いするんでしょうか。私は学者なので、時々こういうようなことを考えるわけですね。なぜ私たちは祝うのか、なぜ悲しむのか、なぜこう考えるのかということはですね、私たちが無意識に行っていることの理由、あるいは習慣的に行っていることの理由を改めて考える。で、特に自分自身の思考や感情のですね、感情を分析するということは非常に重要なことなんですね。で、語学学習においても、なぜ自分は、語学だけじゃありません、教育学習においても、なぜ私はこうするのかということを意識的に自己分析しながら学習をすることによって、学習効果が非常に高まるということは、これはもう実証済みです。ですから、信仰生活においても、なぜ私はこれをするのか、なぜ私はこう考えるのか、こう感じるのかということを認知的にですね、振り返ることによって、それが確かなものになる。また不必要だったということが分かったときに、それを捨てることもできるわけですね。ですから、なぜ私たちはこうするのかということを考えるということは、私たちの日常生活、そして信仰生活が本当に深まっていく、豊かなものになっていくことに必要なプロセスだと考えます。さて、それではなぜ私たちは復活、この日を喜ぶのか。もしね、イエス様が蘇っただけで私たちは滅びるんだったら、あ、イエス様よかったですねまあ終わりになるわけですよねそれで終わりになるわけです。 私たちがなぜこの復活の日を喜ぶかというと、私たちもイエス様が復活なさったように復活するものとされたからです。私たちも死に支配されないものとされたからです。これが私たちが復活を喜ぶ理由です。それはどういうことなのかということをですね、今日ご一緒に学んでいきたいと思います。イエスに連なる者たちはイエス様が復活したように復活する。だから私たちはイエス様の復活を喜ぶんですけれども、パウロが開拓し伝道したコリントという教会がありました。しかしそこはパウロがその地を離れた後に非常に混乱し危機に陥った、教会危機に陥りました。その大きな理由はですね、理由なんですけれども、それはイエス様はそれは復活したんだろうけど、その復活っていうのはイエス様のことだけであって私たちには関係ないっていうふうなことを言う人たちが現れたからだったんですね。そのことによってコリント教会の信徒たちの信仰の土台が揺るいでしまった、壊れてしまったのです。で、キリスト信仰の根本というのは、いいですか、イエス様に連なる者たちはイエス様が復活したように復活するということなんです。イエス様の十字架を信じたら死んだ後天国に行けるってことじゃないんです。まあ、そういう側面も否定はしませんよ。だけどそれが一番重要ではないんです。私たちも復活するものとしてこの世を生きるということが、この地上で私たちが力強い信仰生活を歩んでいく上でのキーとなるんです。イエス様を信じれば天国に行けると思うだけだったらね、もういっぺん信じたからいいよ、本当に尊い自分を生き抜こうとする意志というのはそこからでは出てこない。で、小さい子どもたちが「イエス様死んだら天国行けるからいいんだよね」っていうようなことを大人に言うのを聞くと違うって僕思う。もっと一生懸命しっかり勉強して体鍛えて、やっぱり生き抜く力っていうのをつけなければいけない。そういう遠征的なね、この世を生き抜いていく力を、生き抜いていこうとする思いを、そうしなくてもいいんだよっていうような気持ちが芽生えるようなことはやはり違うと思います。皆さん、復活にはどのようなイメージを持っているでしょうか。復活こそがキリスト信仰の基盤であるというときに、私たちはじゃあその復活というのはどういうイメージを持っているか。復活した後にもう一度人生をやり直す、例えばいろいろと思い通りにならない人生を歩んできた方々いらっしゃいますよね。ただもう一遍復活したら、あの時にうまくいかなかったあの人ともう一遍やり直して、壊れてしまった人間関係もう一遍やり直して、そして人生やり直すことができる、それが復活なんだろうか。あるいは復活した時には、仲の良い人々、親族、教会の仲間と祝福の時を過ごすというのが私たちに与えられる復活の祝福なんだろうか。復活した後もう一度人生やり直すというのは、これ基本的に輪廻転生の思想の影響ですね。もう一遍生まれ直して、もう一遍やり直す、ゼロからやり直す。だけどこれまで一度も理想の自分でなかった人がですね、同じような状態で復活してまた理想の自分になれるかったら、まあ難しいんじゃないかと私自身は思います。また 復活した後に仲の良い人々や親族や教会の仲間と至福の時を過ごす、まあ、それはまあ憧れますね。でもこれは基本的に極楽浄土の考え方であるわけです。これはもちろん否定はしません。なぜかって言ったら浄土真宗はキリスト教の影響を受けているからです。でところがこれらはですね、この世の地上の生命の生、この地上の生命の生の継続という観点の上に復活を理解しようとするものです。で実際にイエス・キリストの時代のイスラエルにおいてもこのような観点に基づく復活論争が行われていました。それがサドカイ派とパリサイ派の、論争だったんですね。でサドカイ派っていうのはこれは祭司階級で貴族です。まあ貴族だからね、保守的なんですよ。非常に保守的で、このサドカイ派は立法、まあ立法って言ったらモーセ五章のことなんですけれども、創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記というこのモーセ五章だけを聖典としていました。でこの中にはね、復活について言及したところはないんです。だからサドカイ派は復活はないと主張していた。でもう一方パリサイ派っていうのがいるんですけれども、パリサイ派っていうのは立法と預言者、つまり預言書、歴史書、あと書書と言われる、まあ、今の私たちの旧約聖書を、これを聖の字が間違ってますね、正しい点の聖典としていた。でこの歴史書やですね、あ歴史書じゃない、預言書とか詩篇なんかには復活についての言及があるんですね。だからパリサイ人たちは死後復活すると主張していた。でいつもね、サドカイ派とパリサイ派はこの復活があるかないかっていうような議論をしてたわけですよ。でイエス様はパリサイ派なんです。イエス様はパリサイ派なんだけれども、そのパリサイ派の律法学者としてイエス様はエルサレムの、ね、に入場なさった。それでサドカイ派がやってきて、いつもパリサイ派とやってる議論、この5人の妻がっていう話はいつもサドカイ派がパリサイ派と議論するときに使ってたやつだったらしい。でそれを、イエス様にこう吹っかけたわけですね。でこれは申命記、まあ、モーセ五章の一つ、律法ですね。律法の申命記25章5節から6節を用いた議論でありました。で何と書かれているかというと、兄弟が一緒に住んでいて、そのうちの一人が死に、仮に息子がいない場合、死んだ者の妻は兄弟以外の他の男に嫁いではならない。その夫の兄弟がその女のところに入り、これを妻とし、夫の兄弟としての義務を果たさなければならない。そして彼女が産む最初の男子が死んだ兄弟の名を継ぎ、その名がイスラエルから消し去られないようにしなければならない。つまり家を存続させるっていうことが結婚の目的なんですね。そしてだから上の兄が子供を残さずに死んでしまったら、まだ結婚していない次の弟がその妻の夫となって、つまり 兄の代わりになるということですね。兄の代わりになって子供を残さなければいけない。これが立法における、まあ、聖書の考え方であるわけ、結婚の考え方であるわけです。でそこでこれもサドカイ人が、サドカイ派の立法学サドカイ人たちがそのパリサイ派の人たちと議論するときにいつも使ってたものだと思いますけれども、もしある人がですね、まあ、仮にこんな人がいたとしますっていう話をするわけです。まあ、実際にいないんです、こんな人実際にこんな人はいないんです。仮にある人が子がないまま死んで、その、7人の兄弟がいた。で最初の長男は結婚したが死んだ。で子がいなかったのでその妻を弟に残した。 次男も三男もそして7人までも同じようになった。で最後にその妻も死んだ。じゃあ復活の時、つまり子供生まれなかった、ね、じゃあ復活の時彼女は7人のうちの誰の妻になるんですか。まあ現実にね、こんなことで苦しんでいる人がいるわけじゃないんです。イエス様は現実に切り込んで来られる方であるわけですけれども、こういう現実にないただの空想の、まあ、空論ですねをイエス様にこう吹っかけてきた。でね、イエス様はね、頭いいね、もう本当に頭がいい。預言者の書にはこう書いてあるとは言わないんですよ。パリサイ人と議論するときには預言者の書にはこう書いてあるとおっしゃるんですね。だけどサドカイ人と議論するときには律法にはこう書いてあるって言うんです。だから非常にこう頭が、まあ、イエス様に申し訳ない、頭がいいとかって言ったらね申し訳ないけれども、非常にこう頭が切れる人でありましたね。で、あなた方は聖書も神の力も知らないので思い違いをしている。もうサドカイ人ってものすごい頭いいんですよ。もう立法に通じてますからね。だけどね、そういう人たちに神の聖書も神の力も知らないから思い違いをしているんだ。復活の時には人は目取ることも嫁ぐこともなく天の御使いたちのようです。死人の復活については神があなた方にこう言われたのを読んだことがないのか。私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。神は死んだ者の神ではなく生きている者の神だ。復活っていうのは現在の生の、ね、生命の生の延長ではない、やり直しでもない、ね、霊的存在として復活するんだとおっしゃったんです。現在の生における記憶は残ったとしてもそれに規定されない自由な存在となるんだと教えておられます。結婚とか家族というのはこの世の性に限定された関係です。この世の性は、ね、親子関係であるとか結婚によって縛られますけれども、しかし復活の時にはそれらのものによって縛られる存在とはならないのだというのです。ああもちろんね、夫婦でね、あるいは結婚する前にね、死んでも夫婦でいようねっていうのはそれは別にいいんですよ。それは気持ちの表れですからね。それはそういうようなことを言うことを聞いて、いや聖書にそう書いてないよとかね、そういうことを言う必要は全くないわけですけれども、だけど復活ということはそういうことだ。これらの関係から自由なものとされる。なぜなら復活した者たちは天の御使いたちのようであるから、霊的な存在だと言われます。イエス様がですね、イエス様はさらに重要な根本的な主張をなさいます。それは、私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。これは私は今アブラハムの神であり、今イサクの神であり、今ヤコブの神であるということです。私はアブラハムの神であった、イサクの神であった、ヤコブの神であったではない。今アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。つまり永遠の神が握った者たちは永遠の存在であると語っておられます。イエス様が十字架の上でも、ここにですね、イエス様が十字架の上の最後の言葉でね、我が神、我が神、なぜ私を見捨てになったのですかという詩篇22編の冒頭の言葉を叫ばれましたけれども、イエス様、我が神って叫んだってことは、永遠の神が私を永遠に握ってくださっているということの告白をなさったんですね。これは、神に見捨てられる人間の絶望 イエス様が代わりに絶望を身に受けたのだと解釈する聖書学者たちいますけれども、そうではないですね。十字架にかけられる前にイエス様は、私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であると神が自己紹介しておられるという言葉を語り、そしてイエス様ご自身は十字架の上で我が神って言って叫ばれたんです。この方が私を永遠に握ってくださっている、復活させてくださる方であるということの告白をイエス様はここでなさったんです。これは非常に重要です。コリント人への手紙の第一、先ほど読んでもらったところですけれども、しかし死者はどのようにしてよみがえるのか、どのような体で来るのかという人がいるでしょうという人がいた。キリストは復活したとしても、自分の復活がイメージできないから復活はキリストに限定されると主張していたんです。彼らは愚かな人だ、あなたが撒くものは死ななければ生かされません、またあなたが撒くものは後にできる体ではなく麦であれ、その他の穀物であれ、ただの種粒です。しかし神は御心のままにそれに体を与え、それぞれの種にそれぞれ自身の体をお与えになります。どんな肉も同じではなく、人間の肉、獣の肉、鳥の肉、魚の肉、それぞれ違います。また天上の体もあり地上の体もあり、天上の体の輝きと地上の体の輝きは異なり、太陽の輝き、月の輝き、星の輝き、それぞれ違います。星と星の間でも輝きが違う。死者の復活もこれと同じです。朽ちるものでまかれ、朽ちないものによみがえらされ、卑しいものでまかれ、栄光あるものによみがえらされ、弱いものでまかれ、力あるものによみがえらされ、血肉の体でまかれ、御霊に属する体によみがえらされるのです。血肉の体があるのですから御霊の体もあるのです。土で作られた者たちは皆この土で作られた人に似ており、天に属する者たちは皆この天に属する方に似ています。私たちは土で作られた人の形を持っていたように、天に属する方の形をも持つことになるのです。私たちにはそれはもちろんイメージできないでしょう。イメージできなくていいんです。だけど私はあなたの神であると私たち一人一人に語りかけてくださる方に向かって、神様、あなたは私の神です。私たちに必要なただ一つのことは、天地を作られた神様、イエス・キリストをよみがえらせた神様に向かって、私の神様と呼びかけながら生きていくことなんです。この方が私たち一人一人の名を使ってですね、私だったら岩本絵の具の神と呼ばれることを恥となさらない、喜んでくださっている、こんなにつまらない汚れたものであっても、このお方が岩本絵の具の神と呼ばれることを恥となさらない方なんだということを知って、この方に向かって私の神様と言って生きていく、この方が私たちを永遠に握ってくださるんです。そしてイエス様が復活なさったように、私たちをも復活させてくださる。聖書の言葉、あなた方はどうして生きている方を死人の中に探すのですか、ここにはおられません、よみがえられたのです。まだガリラヤにおられた頃、主がお話になったことを思い出しなさい。主の言葉を思い出せ。人の子は必ず罪人たちの手に渡され、十字架につけられ三日目によみがえると言われたでしょう。ルカの福音書24章5節から7節。誠に誠にあなた方に言います、死人が神の声を聞く時が来ます。今がその時です。それを聞く者は生きます。今自分が立ち上がれずに死んだような状態だと思う人もいるかもしれません。しかしイエス様おっしゃるんですね、死人が神のこの声を聞く時が来る、今がその時です。 それを聞く者は生きると、ヨハネの福音書5章25節。私たち一人一人に向かって、私はあなたの神だと語りかけてくださる方がいる、呼びかけてくださる方がいる。この方の声を聞くときに私たちは永遠に生きるのです。そしてイエス様がよみがえられたように私たちもよみがえらされる。お祈りをしましょう。天のお父様、今日あなたの復活を共に喜び、私たちもあなたと共によみがえるものとしてあなたが召してくださっていることを覚えることができ、感謝いたします。天のお父様、私たちを取り巻く状況は厳しいですけれども、私の声を聞く者は生きるとおっしゃったあなたの声を私たちは日々聞きながら、あなたに向かって天のお父様と呼びかけながら生きていくことができるように助けてください。天のお父様、あなたの声こそ私たちの命です。あなたの声こそ私たちに与えられる永遠の命です。そのことを私たちが本当に知り、あなたの声に耳を傾け、あなたに呼びかけながらこの地上の生涯を生き抜いていくことができるように助けてください。イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アメン。